サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。12月2日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語お届けしてまいります。この番組お相手します。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一です。お久しぶりですというか、2回ほど欠席してしまいまして、くまちゃんとかにお任せしました。くまちゃんがやってた方がなんか自然体でいいかなと思ってますが、また12月に入って、2週空いてですが、また私の方でパーソナリティをさせていただきます。2週どこに行ってたかというと、まあ遊んでたわけではなくてですね、ちょっとお堅いことを言いますと、最初の1週目はですね、東京の霞が関で会議がありまして、そちらの方に行っておりまして、次の週はですね、名古屋に、行っておりまして、美味しい味噌煮込みうどんとですね、帰りにはひつまぶしという、これだけ食べればいいだろうって言いながらおでんも食べまして、名古屋のおでんってやっぱり味噌煮込みなんですよね。おでんじゃないじゃないかっていう感じがするんですけど、ほとんど味噌煮込み野菜みたいな感じがしますけども、やっぱりこれから冬の季節はこの味噌仕立てのですね、味がいいですよね。やっぱり名古屋って独特で、この八丁味噌っていうか、こういう文化があるもんですから、全体的に料理が濃いと言いますか、健康的にはちょっと塩分取りすぎじゃないのみたいな話もあるんですが、ただ冬場には非常に温まりまして、私が行ったのが名古屋駅の近くの、お店に行ったんですが、あそこの普通名古屋の味噌煮込みうどんって、ほとんど麺が芯がある状態で出されるんですよね。生麺じゃなくて乾麺の状態でぶち込みまして、そのまま味噌ごと煮込みます。で、普通我々だとうどんってふにゃふにゃになった状態のものを食べるんですが、硬いですよね、芯があって。で、他から来たお客さん、これ煮えてないじゃないかなんていう人がいますけども、土鍋でぐつぐつ煮まして、美味しい鶏の肉とかも、鶏肉も美味しい肉入ってましたけども、まずそれとですね、肉とか具を使って白ご飯がついてくるんですけども、ご飯とその具を一緒に食べて、時々この味噌のスープを飲むと。で、この乾きを癒やすと言いますか、ちょっと濃いですから、薄めていくと。で、合間にうどんを、ツルツルはちょっとあんまできなくて、そのままぶっ込むというような感じのものでしたね。で、帰りに食べたひつまぶしは、3層構造ぐらいになってましたかね。1層目が表面にあって、その後2層ぐらい詰まってたかなという形で、まあ、濃いのが大好きな、名古屋人ですけども、でもこれからね、そういう味噌煮込みとか、鍋とか、ちょっと濃いめのものが恋しくなって、熱燗とか、お湯割りとか、そういうものがね、美味しい季節になってまいります。皆さんの食卓は今夜どんな料理が並ぶでしょうか。四季折々、そして季節の変化するごとに食卓もまた彩られる、紅葉しているサバガワの上流みたいな世界ですよね。今日も最後までごゆっくりお聞きください。サバガワ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分を回ったところです。サバガワ物語をお届けしております。今夜久しぶりに復活しました。ということで番組をお届けしてまいりますが、サバガワもですね、流域も今もう秋から冬へ向かってまして、もう山はかなり真っ赤っかに近い状態で、もう終わりかなというところもありますが、まだ頑張って真っ赤になっているところもありますよね。まさにこういう時なんかは、天気のいい日はですね、ちょっとその風景をちょっと切り取りたいなっていう時も、ございますね。ということで、実はこの番組いろんなサバガワに関わる方とか、あるいはサバガワをテーマにされている方、あるいはサバガワで活動されている方、いろんな方に、ご出演いただいてますが、今日はですね、冒頭の曲が写真という曲がかかりました。ということで、今夜は、ファインダーを通して見る、この川この街ということで、 写真を結構サバガー流域で撮られている方をお呼びいたしました。実は私先だって防災の関係でお世話になったということで、写真談義っていうのは初めてするんですが、今日お忙しいのゲストに来ていただきました、松崎地区自治会連合会会長の中川さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
防災の研修会でお世話になりました。
どうも大変お世話になりました。ありがとうございました。
皆さん非常に自主防災組織というかそれに向けて非常に熱心にね勉強されようとされてたり、研修ね、研修会開いていただいて、災害もちょっと起こってしまいましたけども、あれを契機に、次の災害にもこう備えて、こう、皆さん動かれてるなっていうちょっと感じがしましたけど、はい。で、今日は防災、災害の話ではなくて、実はこの中川さんがですね、実はカメラを、愛好してるというか、結構カメラのプロのような腕をお持ちだと思うんですが、結構写真を撮られているということで、実は私の今目の前にスタジオにあるんですが、防府市水道50年史という冊子がございます。結構分厚い冊子で、50年ですからかなり前からの、写真なんかも、あったりして、ちょうど今公開されているマイマイ進行の世界が、多少なりと出てるかなというところもありますし、その、写真の施設とかですね、水道のそのいう施設、そういったものの記録がですね、残っております。で、様々な方の、お話とか回顧録とか対談とかがですね載ってる、水道にまつわる冊子をまとめたものなんですが、実はこちらの表紙と中の開いて、1ページ、そして その2ページ目、3ページ目にですね、実は写真が載っておりまして、これを撮られたのかな、実は中川さんというふうにお伺いしましたが、これ50年史はこれ何年ぐらい前の出されたものでしたでしょうか。
8年ぐらい前ですかね。
8年ぐらい前、はい。
そうですね。一番裏に書いてあると思いますけれども。これそうですね。はい。
平成13年ですね。そうですね。平成13年ですから、そうですね。6年、そうですね。そうですね。8年前ぐらいになりますね。で、これは、非常にこう美しい表紙で、サバ側のちょっともやがかかっててと。で、後ろに皆さんご存知の新幹線の横にありますが、これタンクがあります。ここに高知タンクっていうんですが、ここに一旦水をあげて、流化させていくっていう、そういうタンクなんですが、これを風景に撮られてまして、もう一つは、山の上からサバ側の、前景といいますか、が撮られてて、こう霧がかかってるという、非常にこうなんか幻想的な、普段も流れてるんだろうけど、多分忙しくて我々気づかない、サバガーの美しい姿がですね、その写真で残されてるんですけども、これはもともとこの冊子向けに作ったものではない、撮られたものではないですね。
いや、そうじゃなくて、はい、水道局の方からの依頼で、はい、何かサバ川に関係するような写真がないかと、
はい、
というような話がありまして、
はい、
それじゃあ自分が撮りためた写真の中から、はい、セレクトして、こういうのはいかがでしょうかと、というのがたまたまこの2点になった。
でもこの表紙からするとこうバッチリこの水道紙にぴったりのこの風景といいますか、なってますよね。
そうですね。
このために準備したかのような写真になってますが、実はずっと撮られて貯めておられた中の、厳選してこれだというところを、選ばれたという。
そうですね。
はあ。はい。これは結構これ朝ですか、朝の風景ですか。
2点とも朝の写真ですね。日にちはもちろん違うわけですけれども、はい、この記念冊子が発行されたのが8年前ですけれども、はい、使ってる写真はそれよりも 2,3 年前の写真ですね。
これちょうど朝何時頃でしょうね。これ霧が出てますよね。
山の中腹から撮った写真、この方はですね、朝6時前ぐらいでしょうか。で、私がたまたまサバ川の近くに住んでるものですから、はい、朝のサバ川の河川敷散歩しました時に、霧が流れてるんで、
霧が流れてる、
これは天神山の中腹に登ったらいい写真撮れるかなと、と思って急いでカメラを撮りに帰って、
はい、
で中腹まで登っていって、
天神山ですか、これは。
そうです、
中腹まで登られて、ね、
はい、
サバ川の上流の方に向かってカメラを向けられた、ね、ということですね。 あ、なんかすごく綺麗なあの写真で、当時はこれまだフィルムですよね。
え、もちろんフィルムですね。
一発用ですよね。
あのあ、カメラもですね、
はい、
あの中盤のカメラ、あのマミヤの RB というカメラですけど、まあ、フィルムの、67サイズだったら今の35ミリフィルムでいけばそれの4倍くらいのフィルムの大きさになるでしょうか。
なんか本格的なカメラ撮影という感じですね。はあ、中盤ですか。
はい、
まあ、我々、まあ、普通今一眼レフでかなり高級なデジタルカメラですと 35mmFX フォーマットという形になるんですが、まあ、普通は APS でもっとちょっと小さいやつですけども、中盤というのは大きいですね。本当にガッシャッとあのフィルムなんかも結構
そうですね、
カトリッジみたいな大きいですよね、
はい、
あ、でも渾身の一枚ですねこれ。
うん、そうですね、まあ、ですから、まあ、そういうふうなあのフィルムサイズが大きいもんですから、かなりこう大伸ばしをしても自分
あ見える、綺麗に
映って
るわけですね、はい、はあ、いや本当にあのこういうのを見てあの非常にあこういうサバガーの姿がね、あのこちら その天神山から見たら霧がずっと流れてて、もう一つの表紙はこれ川霧ですかね、川の表面にくっついこうなただなこうなびいてるようなそういう霧のような絵になってますけども、あのこういう顔をあのサバガーってのは見せるんですね。でその中川さんがそのカメラを始められた頃っていうのは一体いつぐらいから始められたんですか。
22、23ぐらいの時ですかね。
ほう、
で、まあ、仕事をあの勤務し始めて、
はい、
間もなくという頃ぐらいからですから、はい、まあ、今であのカメラ歴っていうこととなるともう、50年近く
半世紀
ということになるんでしょうか。ですね、長いばっかりでなかなかいい写真が撮れませんけれども、
これ我々はまだアマチュアの世界ですね。そうなると言いますと超アマチュアですね。半世紀ですか。はあ。その最初にまあ、お仕事でカメラを必要としたわけではなく、本当に趣味なんです
か。最もあのもちろんそうですね。自分でもうあの旅行に行ったりとかというような感じで
カメラを持たれる。
そうですね。
ちなみに最初のカメラって何でしたですか。初代。
キヤノンの、FT というのが。
FT。
最初のカメラですね。
知ってますか皆さん、ヴィンテージもんですね完全に。 F シリーズならね、 F ね、あれだよね、わかりますよね。はあ、だから我々ちょっとその形が思い浮かばないんですけど、まあ、今のカメラと同じような感じなんですか。
そうですね、今 の, あのデジカメの一眼レフっていうかそういうカメラとあの全くあの形としては一緒ですね。
一緒ですか、
はい。
でその頃その買われた頃っていうのはどんなものを取ら、やっぱりサバガーっていうかその近くのものを取られてたんですか。
まあ、職場であの旅行に行ったりだとか、うん、
あ旅行
といった
旅行ですね、
スナップ写真とかですね、
うん、
まあ、あの風景を撮ったりとか、まあ、そういうふうなこともありましたけれども、
やっぱ主に風景が多いですか。
いや最初はもう遊びでしたから、
記念写真も含めて。
そうですね、
まあ、当時はデジカメ注文がないですから、まあ、基本的にフィルムカメラで撮らないといけませんから、うん、まあ集合写真であの名所旧跡行っちゃう記念写真という場合もカメラでしたから、まあ、今の、まあ、若者が使っているデジカメと同じような感覚で使われてたんですかね。
そうですね、
はあ、最初その、まあ、その県外とか、まあ、旅行行かれて、
はい、
例えばこう印象に残るこう写真撮られたのまだ残ってますか。
昔の写真、まあ、あの将来的にずっと残そうというような感じは全くなかったんで、あのその頃の写真というのはもう
ほとんど残ってない、
あまりありませんかね。
それでその撮られた写真を残そうという、こうお気持ちになられたというか、それはいつぐらいからそのですかね。
それはあの結婚をして子供が被写体になると、
あ、なるほど、
まあ、そういうふうなことから、
はいはいはいはい、
まあ、子供のあの先将来っていうかね、
あ、
まあ、思い出と言った時にやっぱしあの残しておいた方がいいかなとということでしたね。
やっぱきっかけはそういうところにありますね、うん、 あのよくあの高級カメラを買うお父さんがですね、お母ちゃんになんでこんな高級カメラが必要なんだみたいに言われた時に、いやこれは子供を撮るためだとかいうふうにあの言ってる人がいますけども、あのまさにこう記録として、まあその子供の成長を残すっていうのは親心っていうんですか、
そうですね、
皆さん持たれてるんで、そこでまあ写真を残すという、うん、そういったところから始まったと。まあ、最初はお子さんの写真バチバチ撮られてたと思うんですが、
うん、そうですね、
いつくらいからですか、そのまあ鯖川というか、そのまあこの豊富の町も含めてなんですけども、そういったものを被写体にというふうにこう移られたというか、そういうのも入ってきたというのはいつくらいからですか。
豊富の風景というか、豊富のありよう、
ま
あ、意識して撮り始めたというのはですね、まあ、比較的あの最近ですけれども、
はい、
まあ、あの今私もある写真のクラブにかかっているわけですけれども、
はい、
あの、はい、毎年あの年2回ほど写真展をやっているわけですけれども、はい、春やる写真展というのが、あの豊富の美再発見というテーマで写真展をやってまして、そういうことで豊富を、まあ、もう一度見直してみよう、
見直してみようと、
豊富の素晴らしいところを、まあ、探してみようと、ということが、まあ、意識的に豊富をこう、あの豊富のいろんな風景を被写体にするというふうなきっかけだったでしょうか。
なったんですね、なるほど。
まあ、それまではいわゆる雑食性というか、あれもダメこれも、というふうな感じでしたね。
確かにね、はい、